西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮徹底解剖は、舞台は西北、西宮北口物語と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしてまいります。岡本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあね、岡本さんには何度も出ていただいて、はい、
徹底解剖3回目出していただきます。
3回目ですかこれ、はい、あ、そうか、じゃあもうベテランでらっしゃるから。で、今回は舞台は西北、はい、西宮北口物語ということで、はいはい、
そうですよね、西北って書いて、ね、でまた西宮北口物語と押さえてるっていうところに、はい、ちょっとね、いろいろ
幅広い年代の人に納得してもらえるようにとか、はい、岡本さんはどっち派ですか？
私は、やっぱり北口なんですよ。
ですよね、
はい、だから息子たちが高校生になった頃に、うん、息子たちが西北っていう、西北どこの話
確かにね。
でそれよく聞いてみたら、うん、そう、北口のことを西北って、ああ、うん、今の高校生は西北って言うんだっていうのがもううん十年前でございます。
はい、
はい、もう今やもう西北ですよね。
今やっぱりそうですかね、はい、まあ、西北、
そうですね、
はあ、時は流れてっていう感じなんですけれども、はい、でもまあその西北でも西宮北口でもいいですけど、ええ、我が町を舞台に、はい、まあ、いろんな人たちが大活躍してらっしゃるということで。
そうなんですよ ね、今回その西宮北口、西北を題材にして映画あり、うん、ライトノベルあり、小説あり、うん、っていうようなことで、こう1ヶ月がこう、ね、4本撮れるっていうのが
すごいですよね。
すごいですよね、
はい、で今週そして来週は、はいはい、素敵なゲストの方をお招きくださったようで、はい、ご紹介いただけますか？
はい、私が語るよりやっぱし、うん、当人のご当人の方々に語っていただきたいなと思って無理をお願いして、
はい、
西北ショパンの、うん、はい、竹本監督と、プロデューサーの近藤さんに来ていただいてます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めっちゃ豪華な、なんか豪華です。ゲスト、
はい、
ね、
はい、今日聞いていただいてる方むっちゃお得です。
ですよね、はい、この西北ショパン、まあ、本当に今、ついこの間も宝塚映画祭で上映されたりして、はいはい、まあ、ご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、これだけどできてから上映に至るまで紆余曲折、えらい大変だったみたいですね。
そうですね、はい、ちょうど上映してですね、これからと思った時に、まあ、コロナで、うん、まあ、映画館自身が休館になったり、はい、まあ、本当に上映できない、スクリーンに登場できないかなというような時期がありましたけども、うん、おかげさまで今年3月20日から上映スタートして、今全国に広がっていってます。
そうなんですか、はい、でも一番最初にこれ、はい、ゼロ号試写っていうね、はい、できたほやほやの皆さんにご披露するっていうのが、はい、フレンテホールだったんですってね。
あ、そうですね、はい、フレンテホールで、まあ、ゼロ号っていうか、うん、まあ、まだ完成70% ぐらいなんですけども。
編集の途中にということですか？
一応映画としてはある程度の形になってるんですけども、やはりその、まあ、震災から25年の、1月2月に、まあ、試写をしたいなという思いで、その時期に間に合わせたものを見ていただいた。
去年なんですよね、はい、それが、はい、だからね、本当にやっぱりね、まあ、その時期ズバリの時にやっぱり皆さんに見ていただきたいっていう、はい、まあ、プロデューサーとしては思いがおありになって。
そうですね、はい、
ねえ、じゃあそれまでになんとかもう形あるものに映画を作り上げなきゃいけないということで、竹本監督も大変だったと思いますけれども。
もうそうですね、平日は映画を作ってるわけではないので、うん、週末だけでこう一生懸命やってたので、すごい追い立てられてましたね。
そうなんですよ、はい、お二人ともこれがプロの ていうか、い
わゆるそうなんですよ、
職業ではなくて、
はい、
でもそんなことってできんのっていうぐらい、いや片手まではできないでしょう、ね、映画作りって、はい、じゃあ一体いつ寝てはったんやろとかねいつご飯食べてはったんやろと思うぐらい、やっぱりもう大変な、じゃあこの撮影から完成までは時期だったわけですか。
そうですね、やっぱり長編映画を撮るっていうのはやっぱりかなり時間もかかりますし、多くの人が関わるので、うん、まあ、本当にあの山あり谷ありでどこで泊まってもおかしくないぐらいのことなんですけども、はい、まあ、とはいっても、あの竹本監督がこれまでにあの短編映画を数多く、はい、あの手掛けてこられたので、まあ、あの映画の完成は間違いないとは思ってました。
はい、でも短編と長編っていうのはやっぱりちょっと作り方から、心意気からやっぱり違うものですか。
全然違いますね、本当に息が長いく作業があるので、うん、途中でこう終わらないようにっていうところですね。
はあ、でもなんかね、もう本当にバリバリ映画監督っていう感じなんですが、そもそも 本業っていう聞き方もおかしいかな。
月から金まで、
うん、月から金は何をしてらっしゃるわけですか。
あの医学系 あと脳と関係の研究技術の仕事をしていて、
こう理系の
そうな吐く息って仕事してます。
うわでじゃあ土日
とか朝とか晩に妄想してこうやって連絡したりとか映画の作業があるんですよ。だから今とても便利で、うん、LINE とかでグループで話もできるし、メールの時代よりよっぽど便利になったなと、画像とかも見せられるしって、すごい話が進みやすいなと思います。
なるほどね、いやそういう、まあ、そのすごいなんか武器を使いながら、
ツールのおかげで進んだんですよ、
ね、そうですよね。
もし20年前ならこんなに進まなかったんじゃないかと、うん、
はあ、いやでもなんかそれを使いこなしてっていうのすごいなってやっぱ思いますよね。
思いますよ ね,
ね
え。でも竹本監督、これ最初から、1月2月の震災の時期には、とりあえず1回は試写をしたいっていうところからスタートしてるんですか。
おおむねのそうですね、計画はそうでした。
なんですね、はい、でそうすると、前倒しに考えて最終、映画撮るのはこれ辺までに撮らないといけない、でその後編集作業がこれぐらいかかるみたいなので、であの4月頃でしたっけ
撮影スタート、2019年の4月下旬、ちょっとゴールデンウィーク 4,5 日ガッと前半戦を撮って、はい、で後半は飛び飛びで土日って9月までやってたんですけど、だからその空いた時間でいろいろすることができたのが大きかったですよね。もし2週間集中したらもうヘトヘトだったと思うんですけど飛んで行ったからなんとかっていう、
あ、はい、反対に飛んでだ
ったから良かったなと思います。途中でやる気なくしたかもしれません。
いえでも飛んでやったらそのなんか熱が冷めてしまいそうな感じがする、
ね、そこは私しつこいんで、あのそういうのはないんですよね。一回決めたらやりきると言いますか、はい、とかそのちょっと冷静になってで前もって考えた部分を練り直せたので、うん、クオリティが上がる一因になったと思うんですね。
ああそうなんですね、うん、今あのクオリティが上がるっておっしゃいましたけど、うん、数々の映画賞ね、
はい、
あそうなんですね、海外ですごいんですよね、
本当にありがたいことに、はい、
どういうところの賞をお取りになってるかちょっとご紹介いただけますか。
ご紹介いただけますか。
まあ、あの最初にあの賞をいただいたのがあのアントワープ国際映画祭というところで、はい、これは審査員賞だったんですけど、
はい、
まあ一つでもノミネートされたらっていうことなんですけど、まあ、ノミネートされた中からそのウィナーって言って一番、うん、あのいい賞をいただいて、でそれがスタートで、そこからあのちょうど朝数えたら、すでにあの映画祭終わったもので21の国内外の映画祭に入選してるというか
すごいことですよね、はい、これって、
まあ、一番、まあ、あの嬉しいなというか、まあ、狙っていたっていうのはミラノ国際映画祭っていう、まあ、インディペンデントの映画祭があるんですけど、まあ、ここで外国語映画部門の最優秀長編作品賞とか、
うん、
それとまああの、まあ、マドリード国際映画祭っていうのがあるんですけど、まあ、こちらではあの最優秀作曲賞っていって、
はい、
なかなかちょっとその作品だけじゃなくて音楽も評価いただいたっていうのが、
うん、
まあ、あの今回こだわって、まあ、ショパンコンクールで今湧いてますけど、まあ、ピアノ映画作ってよかったなと思ってます、はい、
そもそもこの映画の誕生というのはどこからなんですか。
誕生
まずはどっから話しますか。最初の出会いはあの 業種交流会的なカフェでみんなでワイワイみたいなところでちらっとお会いして、でフェイス
ブックプロデューサーと私は監督が
偶然たまたま三宮の異業種交流会、簡単な U カフェみたいなので出会って、はいはい、ちょっ と,、フェイスブックで交換して、
はい、
様子を見てると、うん、あ何この素敵な画像はっていう、その実は近藤さんのお母様がカフェをしてらして、
うん、
新潟で、はい、なんかヨーロッパのようなカフェなんですよ、
素敵
なカフェ
ですよね、
素敵素敵素敵とここで撮らせてほしいと思って、その時短編を作る予定で、で訪ねて行って撮らせてくださいって言って、そこでどういう風に展開するのって、これカンヌで流しますって言って、はいってびっくりされて、興味を持ってくださったんですよ、
はい、
でぐいぐい話してるうちに、実はこういう本を書いてるんですよねって、近藤さんがプロデューサーが実は書いていたエッセイ的な本がありまして、
はい、
それをし渡されて、読んでもないのにこれ映画にしませんかってちょっとですね
結構せめて読んでほしかったです
じゃあ なんていうタイトルの、どんな本だったんですか？
あのマスター先生っていう名前で、
マスター先生、
まあ、錦田ショパンの元になってるんですけど、
はい、
まあ、あの西宮北口にピアノバーおでんでんっていうのがあってですけど、まあ、そこのマスターの、
はい、
をモデルにした小説で、
はい、
まあ、あの要は阪神・淡路大震災を、まあ、経てですね、まあ、それであの店をあの震災で失うんですけども、まあ、あのピアノバーをまたやってっていう、まあ、そういうなんかちょっと衛生的な本で、
はい、
まあ、あの東日本大震災の復興支援作品っていうのを募集があって、まあ、それでも、まあ、書いた本がありまして、うん、それをちょっとあの監督に、
はい、
あのプレゼントしたんです、
うん、
読みもせず映画にしませんかって言ってよくわからない直感がたまに発動するんですよ。
あ、でもそれって
意外といけるかもみたいな、
意外と当たってたり、
そうなんですよ、
なんですよね、
なんかいけるかもって思っちゃったんですね。
で実際じっくりその中身を
読んで、
読ん
で時にこれは変えないといけないなと思ってSF って映画になりづらいじゃないですか、
はい、
どうしても、
うん、
起承転結とかドラマチックな、なんていうの、葛藤とか苦悩がない優しい感じでしたので、ちょっと変えますよみたいな話になり、結局原作原案になる状態になっちゃって、
はい、
その中のピアノですとかその震災の話とか名前しか共通点がない状態になりそれも急に変えてなくて、ちょこちょこちょこっとか1年ぐらい以上かけて変わっていって、
は
い、
じわじわ
じわじわと私のがやりたいように、
はい、
変わっていっちゃったんですね。
うん、
はい、
それはどうだったんですか、ウェルカムですか？
あの別にあの大先生でもなくサラリーマンの趣味で書いた本なので、あの解体されることは全然いいんですけど、
はい、
まあ、私自身もそのこのままあの映画になるとは思ってなくて、
うん、
まあ、東日本の大震災の復興支援作品ですぐに書いたので、まあ、本当にその人のなんかこう恨みとかあの人の死とかですね、そういうところはもう書かないと決めて、でただまあ震災を乗り越えてあの自分の道をあの進んでいたらまたあのとか自分のそのピアノを弾いていたらなんかそこにまたいいことがあるかもしれないよっていうだけの本なんで、このままでは映画にならないことを分かってましたので、
うん、
あの結果的にはものすごい素晴らしいあの本に変えていただいたと思うんです。
ドラマティックな展開ですよね。
ドラマティックな、はい、
まあ、その中にちゃんと阪神・淡路大震災も入っていますし、それからまあジストニアっていうあの、
はい、
まあ、ピアニストにとってはかなり大変なんで、
はい、
病気もっていうなんかすごいことがドンと、まあね、真ん中に入ってて、その中にこうやっぱり希望に燃えてやっぱり生きていく、何か続けてやっていくことによって何かが見えてくるみたいな、やっぱり素晴らしいこれ脚本になりましたよね。
よかったです、かなり苦労しましたと今の19回ぐらい書き直
して
もちろん一人じゃなくって協力してくれる方がいて、うん、合作のような感じでこう、ああでもないこうでもないってどんどんどんどん変わっていったっていうのがありますね、うん、
はあ、でもその映画作りの中で西宮スタイルもなんかいろいろとこう絡んでいらしたというか、
映画、はい、映画作りというよりは、近藤さんがまずマスター先生をあの出版されたっていうのを小耳に挟んで、
うん、
で近藤さんの取材をさせていただいたんですよね。
そうですね、
でそれが始まりなんですね、
うん、
であの文庫本 の, その、本の帯にですね、茂木大輔さん の, あの言葉が帯になってるんですけれども、そこにですね、映画化熱希望、出演熱希望かっこ笑いっていう帯やったんですよ、
はいはい、
でその、取材の時に近藤さんからその本をいただいて、近藤さんこれ映画になったらいいですねみたいな 話をしてて、それからなんかあっという間に、
はい、
今度は近藤さんから、いや実は、ちょっとした審査のあれがあるので、ちょっとそこに応募してみようと思ってるんやけれども、うん、おでんでんで、取るんやけど、来ないって言われて、あ行きます行きます、うん、それが最初です、
はい、
でだから小茂木さんのこの帯に書かれた、茂木さんはなんで ああいう言葉が書かれたんだろうと思いながら、それがトントンとなんか実現していくのをもうまざまざと見せていただいて、でその応募は残念ながら叶わなかったんですが、その後も本当に近藤さんが本腰を入れて、クラウドファンディングもされて、で映画撮るよっていう、じゃあクラウドファンディングのそのお手伝いもしましょうねっていうのが西宮スタイルと、でずっとだから撮影の多分半分ぐらいは私引っ付いて回りましたよね。
あそうですね、はい、
はい、あちこち
サポーターみたいな感じですか。
いやサポーターっていうか、はい、うん、遠くから
遠くから見守りたい
見守りたい。
あでも本当にこの作品はそういった皆さんのこう熱意がなんか一つの形になったっていうものなんですね、きっと。
いや本当にまあ、映画を見ていただいた方はお分かりかと思うんですけど、エンドロールものすごい長いんですよ。
そうですよね。ご協力いただいた方は
漏れなくなんですけど、まあ、実際に本当に現場でいろいろお世話になったり、名前が出てこない方も含めて、もう何人お世話になってるか分からないぐらいなんで、まあ、スタッフの中ではエンドレスロールって呼んでるんです
エンドレスロール、なるほどね、は
い、ただまあそこに左手の音楽を、まあ、じゃあじっくり聴いてもらおうということで、左手だけで演奏したピアノ曲を入れてるんです。ですからなんかしっとりしたエンドロールになってると思うんですけど。
そうですよね、はい、でもまあこれ本当に西北ショパンというまあタイトル、これもじゃあその、元になった本はマスター先生でしょ、
はい、
それが西北ショパンにこう変わるっていうのはやっぱり何か劇的な何かがあったんですか。
だからその先ほどちょっとそういうコンクールみたいな、はい、応募があったっていうことなんですけど、うん、まあその地域を舞台にした映画の作品募集があって、
はい、
でまあその地域の名前を必ず入れるっていうのが応募条件だったんです。
なるほど。
でそこで、まあ、西北という、うん、場所で撮る映画ということで西北という名前を映画に入れて、
そ
こからずっと西北という名前に愛着が今度は出てきて、でそのまま上映作品も西北ショパンという形になります。
なるほどね。まあ、今近藤さんは宝塚にお住まいでいらっしゃいます。
西宮なんです。
西宮なんですか、
はい、
今、
はい、そうです、はい、
じゃあもう地元、
もう地元ですね、はい、
もうずっと地元なんですか。
だから仁川なので境目をうろうろしてます。
あそうか、宝塚で、
はい、ボール投げたら
宮宝塚に行く
ぐらいの
とこ、こっち行ったら西宮、
はい、今は西宮にいます。
あ今は西宮、はい、そうなんですか。でこの西北、まあ、本当にいろんなところがこの映画の中にも登場してくるんですよね。
そうですね、まあ、ロケ地が本当に今回の映画の鍵になるかなと思ってまして、
はい、
まあ、西宮ってなんかお城があるとかここを映せば西宮ってなかなかないんですけども、でもやっぱり西宮らしい風景がやっぱりいろいろあるなということと、やっぱり音楽ものなので、
はい、
その音楽の学び屋である学校で撮りたいというのが私個人的にあって、
はい、
まあ、神戸女学院さんと県立西宮高校の音楽家さんにお願いに行った、
はい
はい、
で両方とも心よく、
まあ、すんなりとはいかないです、ね、まあ、別に有名な映画プロデューサーでもなく、どんな作品撮るんですかというね、こう不審な目で最初見られたんですけど、まあ、途中からもう大応援団に逆になっていただいて、心よく、まあ、今から思えば無謀な、ね、学校を2日間止めて撮影させてくださいみたいなことです
けど。そうだったんですか。
そうですよね。
うわ、じゃあもう大応援団になってくださったってことですよね。まあ、本当に文教住宅都市ですから、西宮はたくさんの学校があってっていうことなんですが、まあ、やっぱり音楽という切り口 で、
ね、はい、
その2つを選ばれたということで、はいはい、本当にやっぱり印象的ですよね、この2つの学校。
そうですね、
はい、
本当に、近藤さん の、 そ の、 なんていうのプロデューサーっていうその手腕っていうの、
はい、
いやつくづく旗で見てて感じましたよね。
うん、
でクラウドファンディングで人を集め、でご自身 の、 その人脈でその開拓し、
うん、
で次々とその ロケ地をやっぱし西宮でっていうそのこだわりがあるので、開拓していかれるっていうのは本当にすごいなと思って、
ねえ、はい、神戸女学院なんて外国の設定にも使われてたりして
ここだけですけどねの話ですけど
ちょっともうびっくりしますよね、はい、
その辺はやっぱし竹本監督の
手腕
だと思いますけどその辺は
シナリオを見た時にね、うん、今度プロデューサーびっくりし海外で撮影ですかみたいなびっくりしたんですけどいや大丈夫、はい、できるって思ってあのごまかし方いろいろしているこういう風に撮ればいけるとかいうのがあったので書いたんですよね
あそうなんですねえ書かれたのはじゃあ神戸女学院が OK という前に書かれてるわけですね。
撮影場所は決めてないですけど、うん、日本にあるそういう洋館的なところは取れるはずと、はい、
なるほど、
計算の元に
阪神館はね洋館が、ね、結構あります
し、それらしく取れるって思ったんですね。
うん、その辺は今までのこう短編を取ってこられてたくさん取ってこられてう、ね、こういう風に取れれば
ごまかせるっていろんな方法を知ってるとかこうそれらしく見えるとか、
ね、映画マジックですよ。
そうなんです。この四角の中だけなんとかする
っていう、ね、そうそのフレームの中はね本当に外国ですもんね。
そうなんです。
いやすごいなと思いましたけれども、そういう意味ではじゃあ西宮っていうのは町としてものすごく魅力的な場所がいっぱいあるってことですよね。
いやですからあのなんとなく住んでたり、うん、あのなんとなくこうそこを出て大阪に仕事に通ってたりしたんですけど、ええ、映画をやったことで本当にその魅力再発見というかあの、ちょっと西宮さんにご相談に行ってでそのあオロイチ撮りませんかと震災のこのまま残ってますとか、はい、もう本当いっぱい情報をいただいて、
この桜 FM のすぐお隣なんですけれど もう古いねなんか独特の雰囲気を持ってたとこでしたよね、うん、
はい、貴重な場所です
ね、うん、だから全くその絵のトーンがボーンと変わるっていうか、うん、やっぱりあそこでロケしたっていうことはすごいやっぱり
そうですね、記録映像的な意味もあるんじゃないかなと思います、
は
い、
本当にそうです。もう今や、うん、もう生まれ変わるためにねもう本当に潰してしまうというかもったいないなという感じなんですけど、まあ、今までにもねあそこはいろんな、まあ、朝の連続テレビ小説だったりとかもいろんなところで取り上げられ
てましたね、
はい、場所なんですけれども、まあ、そこも含めて、まあ、この近辺西宮、ね、まあ、西北ですからほぼやっぱりこう西宮北口近辺ですか。
あ、まあ、西北 の、 その、うん、まあ、ピアノバー の、 その、はい、実際に実在するところが物語になっているので西北と名前ついてますけども、うん、実際にはその、まあ、もうちょっと 広めに、はい、あの西宮北口を中心とした物語ということなので、うん、まあ、あの宿川の堤防沿いを2人が歩いていたり
そうですね、はい、
あのいろいろ、まあ、ご覧いただくと、はい、あっていうあの懐かしい新場所が見えたりですね、
絵になるシーンがいっぱい、
はい、絵になる場所がいっぱいあります、はい、
ですね。でこのストーリーなんですけれどもちょっとかいつまんでご紹介いただけますか。
始まりはあの阪神淡路大震災の少し前からスタートして、そのピアニストを目指す若い高校生の男女がいて、で切磋琢磨して頑張っていた時に震災が起きて2人の運命がそこで分かれてしまうと、うん、で数年後再会した時に大きなこの葛藤が生まれて、でその傷を負った2人がどういうふうに再生していくのかというお話です。
はいね、
はい、
これが結構だからやっぱりずしっとドラマ性があって、
はい
ね、見応えのある作品に仕上がってるんですよね。
と言っていただけて嬉しいです。
いや主演のお二人はどうやって見つけられたんですか。
う
ん
う
ん、
そうやっぱオーソドックスにあのオーディションを開催して、はい、でも事務所やレールのとこにこう広めてもらってきて書類で選抜された人々から決めましたね。
はあで偶然、
はい、
県にして学んでらした。
そうですね、できれば女の子の方は弾ける方を、
はい、
だといいなっていうところで、うん、ピアノを弾けて芝居できる子っていうので本当偶然なんですけど来てくれて決まったという次第です、
は
い。
お名前は何とおっ
しゃるんですか。水田しお姉さん
です、ね、水田しお姉さん、はい、
でただ弾けるっていうレベルじゃないんですよ。すごく上手くて、
うん、
あのコンクールでも1位を取るような子で、だからそのちゃんとその技が映画の中でも存分に披露されてます、ね、
吹き替えじゃなくて、
ね、本当に似てるんですね。
ご自分ね
すごい弾ける人はいるんですけど、うまく聞かせるとまた違うじゃないですか、はい、やっぱちゃんとしてるなっていうので、
しかも演技もできないといけないわけですよね。
偶然って言って、本当に彼女は芝居やりたくて、そう劇団にも入って事務所も入って基本レッスンをしてたので、そんなに苦労せず演出ができたと言いますか、はい、
探せばいはるんですね。意外ですね、そういう
関西にそんな人いたんだと思って、関東は人多いんですけれども、なかなか難しいですよね。
で男の子の男性側は、
まあ、ピアノは弾けるふりでいいかと、仕方ない、いないからっていうところで、弾けるような芝居ができて、その一番求めていたのは高校時代と大人時代を演じ分けれる人っていうのを一番求めて、それを一番よくできた方で、はい、決まったというところですね。
うん、お名前をご紹介いただけますか。
中村健二さんです。
中村健二さん、
はい、
本当にここから、まあ、スタートっていうかね、もっと大きくなっていってほしいなっていう、まあ、本当に
そうです、ね、
まあ、いわば新人の方をっていうことですよね、
はい、
だからそれがまたこうなんかすごいナチュラルな高校生だったり、そこからちょっと大人になっていく、その時代をこうとてもみずみずしく演じてらっしゃるっていう点で、やっぱりこのお二人に出会われたっていうのもすごいラッキーだったんでしょうね。
そうですね、本当に映画を左右するのですし、役者さんっていうものが本当にラッキーでした。
ねえ、どうなんですかね、また二人を使って次なんか作りたいなみたいなことはプロデューサーとしてはどうですか、近藤さん。
そうですね、まあ、あの二人もいろんな可能性があると思うので、まあ、それと私どもでやるシナリオとマッチングするかどうか分かりませんし、まあ、一緒にやれればそれが最高ですけども、まあ、もっとどんどん広げて活躍してほしいなとは思ってる二人ですね。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、それでは岡本先生お願いします。
はい、西北ショパンの元となった本の題名は何だったでしょう。
はい、
はい、
近藤さんがお書きになったまエッセイのようなものの、タイトルですね、はい
はい、そうですね、
はい、これが今日の問題です。来週再来週のお答えと合わせてお寄せいただきたいと思います。さて、来週もお二人はまた来てくださるということなんで、もっともっとちょっとディープなお話も、はい、ね、伺えるんじゃないかと楽しみにしておりますので、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
舞台は西北、西宮北口物語、ゲストティーチャーは地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子先生、そして近藤プロデューサーと、竹本義野監督、お二人にも参加していただいて、お話を進めてまいりました。じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。